理科の時間。
ようやく桜がほころび始め、春の訪れを感じられるようになりました。あれ、何を言ってるんだい、桜なんてもうとっくに散ってしまったよ。そんな風に思われましたか？でも北海道で桜が花開くのはちょうどこの頃、4月の終わりから5月の初めにかけてなのです。南から北まで約3ヶ月かけて桜前線は北上します。こうして見ると日本列島は南北にとても長いですね。南北に長いということは、場所によって見える星空がそれだけ違うということ。例えば北極星の高さは那覇では地上から26度、札幌では43度になります。ゴールデンウィークにお出かけをしたら北極星がどう見えるか探してみてください。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第162回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北海道では北極星が43度の高さ、
43度っていうと、まあ、大体真上の地上の半分ぐらいの高さってことですよね。
そうですね。で、一方で那覇では26度、
26度っていうと、その45度ちょうど真ん中ぐらいのまた半分っていうぐらいですか？
そうですね。原骨10度だから原骨2個と半分とみたいな感じ
で、も原骨方式は一個一個の距離っていうのかな、角度っていうのかなを見るときは使いますけど、なんとなくやっぱり真上90度、半分が45度っていうふうに私見ますけどね。
あ、45度ぐらいだとね。
そうそうそう。ってなると、そこに北極星が北海道では見えて、でも那覇那覇ではその真ん中、45度と地上の間ぐらいっていう、うん、そういう感覚かな。それだと直感的にわかるかなって。
ということで、遠くに出かけるときには星空が違っているのを確認してみるといいんじゃないかと思うので。
はい、遠くに出かける予定があるんですか？
私はそんなないですけど、遠くに出かける前に、
はい、
自分のいつも住んでるところで北極星がどのくらいの高さに見えるかっていうのをまずは確かめないと違いがわからないので。
違いがわかる男になった方がいいですよね。
そうそう。なのでぜひ今皆さんが住んでるところ、または、自分のお家の近所とかね、職場の近所でどのくらいの高さに北極星が見えるか確かめてみてください。
はい、まずはそこから。
そうですね。で、お出かけしたらそこで北極星の見える位置がどんだけ違うかっていうのを見てみるといいんじゃないかと思います。
はい。
私は群馬の実家に帰るんですけど、
うん、
何度ぐらい違うんだろうな、5度も違わないと思うんですよ。
そうすると原骨の半分
なので体感的にはわからないかな。
そうですね、原骨の半分の違いはちょっと腕の疲れ具合によっても変わってきそうですもんね。
いやいやいや、原骨の幅は変わらないので、手の上げる
むくみ具合、
それでもあんま変わらないと思います。
そう。
ということでですね、
はい、
星の回なんですけども、今回も、
うん、星回
で5月の星空をお届けするんですが、
はい、
この前ですね、ちょっと私イライラして、
あら珍しい、
ネットネット通販というか、
はい、
ネット書店で
衝動買い、
コミックス衝動買いっていうのをやりまして。
何買ったんですか？
で、その中の一冊が、
はい、
今夜星を見に行こうっていう。
なるほど。残りは？
残りはですね、なんだっけな、地図化マップっていうのと、うん、決して真似しないでくださいと、あとなんだっけな、そう、愛の遺伝子かな、
よ
っていうやつですね。
おー、それだけ？
それだけですよ。
もっといっぱい買わないんですか？イライラすると。
いや、とりあえず地図化マップは1から3巻まで買いましたけど。
うん。
とりあえずそんだけ買いました。で、
そうですか。はい、
頼んだネット通販は、
うん、
本屋さんに届くんですよ。
あー、なるほど。
そう、なんとなく最近アマゾンあんまり使いたくない感じがして。
え、それは送料無料でなくなったからですか？
いや、なんとなくこう、地元の本屋さんがなくなっちゃうの嫌だなと思って。
ああ、なるほど。それは大切なことですね。
うん。なので、まあ、地元っていうか、職場の一番近い本屋さんに配達してくれるっていうので頼んだんですね。
う はい。
そうすると職場のすぐそばなんで、うん、持って帰るのに重いのでこのくらいがいい量だろうなと。
なるほど。あまりエッチな方は買えないわけですね。
またそれはそれで違う話だと思うんです
。あ、そうですか。
あ、そうそう。で、本屋さんに行って受け取るときに、はい、段ボールの箱のままでも受け取れますって言われました。
あ、
要は私が買った本、1、2、3、4、5、6冊、
はい、
が、私用に、段ボールに入って本屋さんに届くらしいんですよ。
あ、なるほど。
そう。で、6冊って書いてあって、中にどんな本が入ってるかっていうのは本屋さんも知らないらしい。で、合計金額だけ書いてあって、そこでピッっていうのもできるし、
うん、
開けて1冊1冊ピッピッピッっていうのもできるって言ってましたよ。
購入代金は本屋さんで払うんですか？
そう、本屋さんで払う。
あ、じゃあ本当に本屋さんは単なるその中継地点ってわけではなくて、そこで購入する体になるわけですね。
そうです、そうです。
んー、
なんかね、本屋さんに行って頼むときって、うん、未だにこう紙のね、なんか短冊みたいなやつに本の名称とか書いて
入ってます、入ってます、タグみたいな、なんかね、しおりみたいのが。
で、あ、そうそう、で、あれの手書きのやつを書いて、はい、カーボン紙で控えをもらってとかっていうパターンだったんですよ。で、その注文書の手書きじゃないやつが、あの本にピシュって刺さってるやつなんだけど、
はい、
そう、個別で頼むと昔ながらのそういうのをやってくれる本屋さんで、あ、それめんどくせえなって思って、なんかいい方法はないかなと思ったら、その、当販、あの本の配送をやってる会社の通販というかネットショップがあって、そこで頼むと指定の本屋さんに届くってい
う。面白いですね。本って、まあ、アマゾンとか時々安くなってますけど、基本的には定価ですもんね。
そうですね。
うん、
で、話を戻すと、
はい、どこ
でしょう。この中で、今夜星を見に行こうという本を、買いました。これ、まあ、はい、コミックスなんですけど、前編カラーページで、
う
ん、どっちかっていうと、なんだろうな、星の観察、初心者の方、
うん、
向けの、漫画で、
うん、
季節の星が載ってたり、うん、あとは、一応ね、舞台は大学の天文愛好会なんですけど、
はい。
そんなところで、官房会の、仕方みたいなところとか、
あー、なんだ、コミックエッセイみたいな感じなのかな？
そうですね。一応ね、うん、主人公が大学の天文サークルに入って、うん、みんなと一緒に、観察に行って、
うん、
その時にちょっとだけ説明もあったりとか、
うんうんうん、
っていうのがあったりするんですけどね。
で、
すごくこう入門なんだけど、一応こう、はい、天文の写真を撮るにはみたいな話とか、
うんうんうん、
流星群の話とか、
うん、
あとは、プラネタリウムの話とか、
うん、
あとは、最後オーロラの話とかあるんですけど、
うん、はい、
まあ、そんな感じでですね、
はい、
載っているのを見て、なんかいろいろ星って流行ってることが分かんないけど、いろんな本があるんだなと思っていました。
でもそういう、まあ、イラストが書かれてるような入門書があると、とりあえず漫画から入って好きになるっていういいきっかけの本になりそうですね。
そうですね、そんな感じで、うん、ちょっとね、前編カラーなので、
はい、
1100円プラス税なのでちょっとだけ高いんですけど、
おー、
うん、なんとなく勢いで買ってしまいました。
ちょっとイライラしたから。
ちょっとイライラして。
どうしたんですか？
いや、なんでイライラしたかもう覚えてないんでいいんです
よ。あ、そう。
はい。
珍しいですよね。
あ、そうかもしれません。
うん、ちょっと。
例えば、
はい。
4月は、
はい。
天文現象で彗星が見頃というか、
うんうん。
数少ない彗星が見える時期ですよっていうお話をしたんですけど、
はい。
夕方、彗星見てみましたか？
夕方という時間にはほとんど外に出てません。
そうなんですよ。私もね、なんだか職場にいると、
うん、
夕方はバタバタしていて、外を眺める暇がないというか。
そうですね。特に彗星って見る場所を限定されちゃうじゃないですか。
そうなんです。西の空が開けてないといけなくて、
うん、
今、通ってるところの、ビルというか職場は西側に窓がないことはないんだけど、なんか、いつもこうブラインドが下がったり、私の席からは少なくとも西の空は見えないので、
うんうんうん、
ビルの外に出て西の空が開けているところに行かないと見えないっていうのがあって、
うん、
きっ かけがというか、機会がなかったですね。
そうですね、
うん、
前に1年2年くらい前かな、ちょうど金星と水星がすごい日没時に近くあるっていう時期があって、
うんうん、
その時に水星をよく、まあ、金星と一緒に見てたんですけど、本当に輝きもちっちゃいし、それだけいいタイミングじゃなきゃ見れないしっていうので、それ以降は逆に水星見てないですね。
なかなかね、
難しい。
あんま派手ではないので、
うん、
なんていうのかな、どうしても見なきゃっていう感じにはならないし、またしばらくすると見られる、ま
あ、そうですね、その必ず何回か、ね、年に見やすい見頃の時期、その時期は短いけど、
うん、
そんなにね、その他の彗星とかに比べると短期間で周期があるので、まあまた次回チャレンジしたいなと思います。
そうですね、
はい、
はい、ということで今日も本編は、うん、5月の天文現象のお話をしたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
ということで今回も恒例の来月の天文現象のお話をしたいと思います。
はい、5月の天文現象ですね。
そうですね、
はい、
たまたま今日、収録している日は、満月の日で、
お、はい、
会社から帰るときに見えるかなと思ったんですけど、結構曇っていて、
うん、
見えなかったですね。
ここのところ週の後半というか中頃から後半にかけて天気が崩れてるような感じがありますよね、うん、
ありますあります、
はい、
なので、満月は見られなかったんですけれども、
まあ、満月もまたね、一月後ぐらいにやってきますから。
そう、一応ね、はい、
うん、
収録してる日は今年一番小さい満月っていうね、
おー、
ちょっと地味な
スーパームーン
の逆。
スーパーの逆って何？
よくわかんないです。
コンビニムーン？
いや、それはスーパーとコンビニで、
でもちょっと
逆って意味じゃないと思います。
そう、
うん、
でもいいんじゃないですか、コンビニムーン、
ミニマムーンとかかもしれないですね
あ、いいかもいいかも、はい、ちょっと聞きました、今皆さん、
ということで
ミニマムーンですよ、ミニマムーン
5月の天文現象で、
はい、
月のお話からしたいと思います。
はい、
5月の新月は、5月の7日、
はい、
7、はい、で、満月は5月の22日になります。
はい、
で、いつもね惑星の話をするんですけれども、
はい、
月って、毎日毎日位置を変えるんですけれども、
はい、
結構惑星のそばをこうかすめて通ることがあって、うん、
はい、
で5月はですね、惑星の、火星と土星が、
うん
うん、地球から見て太陽と反対側、
うん、
まあ、全く
夜見える時間、
そうですね、全く逆だと、はい、まあ、竜じゃない、ごめんなさい、小っていう言い方をするんですけど、
あ、小なんですか、
小なんですで、その頃は、
はい、
地球から見て太陽の反対側に、土星と火星がいるので、
うん、
特に火星とかは、
はい、
近くて、
うん、
地球から見てね、
はい、
なおかつ正面から光が当たって、
うん、
なおかつ夜中中見える
お
っていう、要は観測にはすごく適してる時期なんですけど、
うん、
そんな時に満月はその近くを通るんですね。なんでかっていうと、満月の時っていうのは地球から見て太陽の反対側に月があるので。
ああ、そうですね、
はい、
なるほど。
なので5月の22日
は、
はい、満月と、
うん、
火星と土星が結構近くに見える日になります。
大接近ですね。
まあ大っていうほどでもないですけど、まあまあ接近して、
中接近ぐらい、
中接近ぐらいですね、
はい。
なので、火星と土星が見ごろで、
はい、
22日の満月の日には、火星と土星の間ぐらいかな、うん、に月が入るという感じになっています。
すっぽり、
はい、で、
はい、
他の惑星ですけれども、
はい、
水星と金星は太陽に近くて見られません、
うん、はい、
はい、で、火星とさっき言った土星については、
うん、
日没後東の空に見始めてほぼ、
うん、
夜中中見られるという感じになっています。
はい、
でもう、皆さん木星は、この放送がある前から見頃というお話をしてるんですけれども、
うん、
日が暮れた時に、まあ、南中とか南の方に、近いところに見えて、
うん、
深夜に沈んでいくという感じですね、うん、
はい。
なので、5月は日が沈んでちょっと経った時には、うん、東の空に火星と土星、
うん、
で西の方に、木星が見えるというような、うん、空になります。
はい、
はい、5月22日と、
うん、満月の日
には火星が小、つまり反対側に見えるということは、
おちょうどちょうど、じゃあ本当に満月と同じ日ってことですか？
そうですね。
お、
ただ満月になるのは朝の6時14分で、う
ん、はい、
火星が小になるのは夕方の3時56分。
あ、じゃあ、同じ日ではあるってもちょっと時間はずれてるし、ちょっと日本では少なくともまだ昼間というかで見ることはできないわけですね。
そうなります。なので 近いのは近いんですけれども、
うん、
そんなになんていうのかな、劇的に近いんじゃなくてやや近いと、
うんうん、
はい、
はい、
でですね、
うん、
ということは地球と火星が結構近い位置にあるわけですよ、
はい、
太陽から見て、地球が回っている軌道っていうのと、うん、その周り、
うん、
外側に火星が回ってるってことは、はい、地球と火星が一番近くなるときっていうのは、うん、太陽、地球、火星っていうのが一直線に並んだときが、一番近いじゃないですか、
うん、はい、そうですね。
なんですけど、地球も火星も太陽中心に楕円で回ってるのがで、
うん、
ちょっとずれて、今回は5月の31日に、火星と地球が一番近くなります。
はい、
はい、地球と太陽の距離の半分ぐらい
の
ところまで近づきます。
結構近づきますね。
まあそうですね、
うん、
距離にすると、
はい、
7528万キロぐらいらしいです。
ほう
ほうって感じでしょ。
ほう、
はい、
うんうんうん、
で、近いので、
はい、近いし
見える直径が大きくなっているはずで、
おお、
18.6 秒かな、はい、なので、1度の60分の1の、3分の1ぐらい、
1度の6分わはい、
ということでですね、うん、それでも星としては大きく見えるので、
はい、
望遠鏡とかで覗くには、5月は、とてもいいタイミングになっています。
はい、
あ、そうですね、あと土星もそうですね、
うん、
はい、あと、5月の1日は88夜です。
はい、お茶？
そうですね、88夜は茶摘みの歌で有名ですね。
おお、じゃあもうそろそろ新茶が出回るってことですか？あ、でも摘んでからすぐに
商品になるわけじゃないか。まあまあ、早いやつは5月には新茶が出始めますけど、88夜、
はい、
で5月5日が立夏っていう、
立夏、夏になる、はい、もう夏ですか？
そうですね、立春から、
はい、
数えて45度太陽が進むという感じになります、ね、はい、ごめんなさい、春分から数えて45度か、45度進むというところになります。
はい、
やっぱりあれですよね、こう季節ってどんどんどんどん進んでるんだなと。
進んでますね、
うんうん、あとですね、
はい、
他の天文現象としては、
うん、
これは見えるかな、5月8日8日、
はい、
ですね、月に、
うん、
アルデバランが、
お、
月の向こう側にアルデバランが隠れる。
お、
アルデバランは 0.9 等星なので、
まあ、
ほぼ1等星で、
結構星の中で明るい星が、まあ、もっともう膨大に赤い明るい土の影に入っちゃうわけですね。
ね、明るくないんです。この日は、月齢は2なのですごく細い月の暗い側から入るんで、
はー、
はい、なんですが、
はい、
ですね、またすごい細い月ってことは、
うん、
夕方一瞬しか見えないわけですよ。でその時にアルデバランが本当に、うん、しっかり星の中で見えてるのか、
うん、
まだまだ、夕暮れ時なので、うん、空も明るくてアルデバランもしかしたら、見づらいかもしれません。また、うん、あと、低い位置、西の空の低い位置なので、
低い位置、はい、
西の空が開けてないと、沈んじゃうということになりそうです。
おー、なんか、なかなかタイミングをしっかり取るのが難しそうな感じですね。
そうですね。ちなみにですね、はい、東京だと、
はい、
アルデバランが月に隠れ始めるのが夕方の6時35分、
うん、
で、地平線から17度なんですけど、
うん、
見やすい場所ではあるんですけど、星がアルデバランがしっかり見えるかどうか微妙で、反対側から出てくるタイミングが、はい、夜の7時29分なんですけど、
ちょうどそうか、その裏を、後ろを見えてないけど通過してるわけですね。
そうそうそう、で出てくるんですけど、
うんうん、
その時には、地上からの高さが6度、
うん、
なので、なんか建物があったり山があったりするとなかなか見づらいかなと。
かなりしんどいですね。6度っていうと本当に角度によってですけど、ちょっと木が生い茂ったらもう終わりですよね。
そうですね。で、西の方に行くと、
はい、
多少なんですけど、
うん、
なんていうかな、月が遅れてやってくるので、
うん、
福岡では、アルデバランが月の裏に入るのが、24度の高さ、
うん、
で出てくるのが13度なので、
わー、拳1個分ぐらいかな、間の差としては、
やや見やすいんじゃないかと思います、
うん、はい、
という感じでですね、
うん、
アルデバラン食という、アルデバランが月の裏に隠れてしまうというのが、はい、5月8日の夕方起こります。
はい、
そうですね、あとはですね、一応見えないけど、
うん、
月と彗星が近づく日とかね、
うん、
そういう日はあるんですけれども、あと彗星が太陽面通過するっていう、太陽の手前を彗星が通り過ぎる。
そっか、さっきのアルデバランは、あれは太陽じゃないか。
そうそうそうそう。今度は、太陽の手前を彗星が通り過ぎるんで、うん、黒いポッチ点が動くっていうのがあるんですけど、
どんぶらこっこ、どんぶらこっこと、
これはね、日本からでは観察できないんですね。
あら、あら、残念。
夜中なので。
うわ、そうか、
そうそうそう、これ太陽が出てる時間じゃないといけない。
そうか、夜中は逆に太陽のうんぬんっていうのは分からないわけですね。
そうです、太陽の現象、
はい、
はい、そんな感じでですね、
はい、
5月の天文現象こんな感じかなと思います。
はい、
はい、派手な天文現象はありませんけれども、はい、
うん、
ゴールデンウィークとか お休みの時に、
うん、
お出かけできるんじゃないかと思うんで、
うん、
明かりが少ないところにお出かけできる場合には、
うん、
ちょっと夜星を眺めて、
うん、
都会度というかですね、明るいところでは見えなかった星をチェックしてみるのもいいんじゃないかと思いますし、
うんうん、
あとゴールデンウィークだとね、科学館や、まあ、プラネタリウム、あとは天文台とかも、うん、家族向けのイベントとかをやってるところが多いので、
お、家族向けで
お出かけ先に、うん、天文台とかね、あとは、
うん、
行ったことないプラネタリウムとか、
うん、
っていうのがあればチェックしてみるのもいいんじゃないかと思います。
科学館とかだと、まあ、ほとんどの場合は小学生のお子さん対象でしょうけど、なんか実際に手を動かして体験してみるっていうようなコーナーもあったりしますよね。
ありますあります。
はい、あれ
バンバン入れるのは
私もやりたい。
小さい子向けが多いんですけど。
私もやりたいんだけどダメかな。
ね、今、ね、
はい、
収録をしている日は、
うん、
お台場にある、
うん、
日本科学未来館という、
うん、
科学館ね、
はい、
がリニューアルオープンをして、
お
まだ無料っていう期間なんですけど、
お
これが24日までなんですね。なのでこの、番組が配信されている時にはもう有料に戻ってしまってるんですけれども、
そうですね、
日本科学未来館は展示、うん、常設展を一新したそうなので、
うん、
その体験できるような、うん、こう展示も随分増えてるらしいので、
うん、
機会があったら行ってみるのもいいんじゃないかと思います。
はい。
はい、私もね、その東京に近いところ の、 その科学館とか博物館だったら行ったことがあるんで紹介できるんですが、
うん、
他の地域、他の地方のところあんまり行ったことがないので、
うん、
なんかね、名古屋の科学館がいいとか聞くんですけど、うんうん、大きいプラネタリウムがあって、
おー
とか聞くんですけど、
はい、
なかなか実感というか実体験がないので紹介はできないので、ぜひ皆さんが行かれるところ、
うん、
または地元の近くで、科学館、 プラネタリウム、天文台などを探してみるといいんじゃないかと思います。
はい。
そうですね。なので、今回とか今月か。
ん？はい。
今月とか来月、
うん、
天文台に行って、天体観測があると多分ですね、月は、ゴールデンウィーク中はなかなか難しいんで、新月直前なので。
ああ、じゃあもう見えたとしても細っこい月だけになっちゃいますね。
そうですね。それに日暮れ、夕方から夜にかけては月見えないので、
うん、
その代わり空が暗くなるはずだから、火星とか、土星の輪とかを見られるんじゃないかと思いますし、
はい、
木星も、日暮れからしばらく見やすいので、そちらを見ると、木星のしましまとか、ガリレオ衛星なんかが見せてもらえるんじゃないかと思います。
はい。
うん。あとは、この季節だと何を見るのかな、うん、でも、その辺の惑星がやっぱり、天文台とかで見せてもらえるのは多いんじゃないかと思います。
はい。
はい。そんな感じで、5月の天文現象をお伝えしてきました。
はい。
はい。ちょっとね、今、ゴールデンウィーク中の配信計画とかを練っているところで、うん、今のところ、毎週配信を、しようと思っているんですが、
はい。
なんとかね、時間を見つけて、収録と編集の方をしていきたいと思っております。はい。
うん。
さっき、漫画買いましたって話したじゃないですか。
はい。
で、そのうちの一つが、決して真似しないでくださいっていう、
うん、
コミックスで、これね、科学実験で、危ない科学実験をするっていう漫画です。
ほー。
なので、決して真似しないでくださいっていう。
ギャグでつけたというよりも、本当にそういう内容なんですね。
まあ、そうですね。
へー。
で、ちょっとだけね、セリフが多くて、うん、科学の歴史とかをたくさん、こう、説明してくれてるんで、
はい。
面白いんですけど、ちょっと説明的すぎるところもあるかななんては思いました。
うん、
はい。で、3巻まで出てるんですけど、なんかね、はい、2巻、1巻は紙であったんですけど、2巻と3巻は、
う
ん、紙の本は品切れ中で、なんかね、電子書籍、
うん、
だけらしく、そっちはまだ買ってないです。うん、ちょっと、理科っぽいというかですね、
うん、
科学っぽい本なので、ちょっと興味があったら見てみてください。
はーい。
はい。そんな感じで5月の天文現象をお送りしてきました。ということで、この配信が、されている頃には、
はい、
もう翌日からは、俗に言うゴールデンウィークが始まるタイミングだと思うので。
ちょっと早くないですか？
早くないですよ。はい。
世の中的には何連休なんですか？
わかんないです。5月2日と、
うん、
5月6日に休みが取れると、はい、29、30、1、2、3、4、5、6、7、8の10連休になるんじゃないかな。
はぁ、はい、そうですか。
アルデバランの月の裏側に通っていくっていうのは、はい、最終日5月の8日です。
8、
はい、はい。ということで皆さん、楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。
はい。
はい。そんなエリカの時間 B、第162回。お送りしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。